こんにちは。アルゴリアの篠原英二です。108回目のアルゴリアポッドキャストです。今回は先日3月27日に開催されたアルゴリアデブビット AI レコメンデーションズ&イベンツについてお話しさせていただきます。こちらのイベントは3ヶ月ごとに行われるアルゴリアの開発者向けのバーチャルなイベントとなっておりまして、今回のテーマはレコメンデーションとイベント。ここで言うイベントとは、エンドユーザーによるウェブサイトやスマートフォンアプリ上での行動イベントということになりますが、つまりエンドユーザーの行動ログをもとにどのように精度の高いレコメンデーションを行うかといったことになるのかなと思います。最初にデブレルのチャックによるイベントキックオフのトークがあってから、一つ目のセッションはプロダクトデザイナーのルチアによるビルディングフォーディスカバリー。A Journey into Recommendations というタイトルで、彼女は私よりも古株で5年以上アルゴリアで働いているのですが、今はレコメンドチームのデザイナーをしているということです。今となってはレコメンデーションというのは当たり前というか、ウェブサイトのどこをとっても、例えばナビゲーションバー、検索、おすすめ商品、ランキング、季節に合ったものなど、まあ、どのパーツにもレコメンド的な要素があって叱るべきと言いますか、実際にレコメンドはサイトを再び訪れるきっかけになるとか、Amazon.com の売上の 35% はレコメンデーションから来ているとか、Netflix のコンテンツの 75% はレコメンドから視聴されたものだといったような調査結果の紹介などがあり、それらを踏まえた上でアルゴリアがどのようにレコメンデーションを構築しているのかといったことが述べられています。そこには AI や機械学習技術はやはり欠かすことはできず、例えば同じカテゴリーの商品や同じブランド、値段が近いものといったものをこう5つ、同じセクションにある最新の記事5つといったような、まあ、シンプルなものだとあまり効果は高くなく、そこには購買シーズンのパターンや、まあ、様々なシグナルからいい感じにレコメンドするものを選んで、それをどういう順番で表示するかといったことが大切になってきます。また検索にしろ、レコメンデーションにしろ、サイトの回遊にしろ、パーソナライズのレイヤーを加えることで、よりその人に寄り添った表示順の並べ替えを行うことができるようになり、まあ、効果的ですということです。そしてエンドユーザーのウェブサイト上でのジャーニーというか、すべての行動に寄り添っていくことが重要ということですが、そこで使われるレコメンデーションモデルとしては、e コマース、メディア、マーケットプレイスといったところが挙げられていて、かなり詳細にスライドにはそれぞれに関するモデルが列挙されているわけですけれども、まあ、短い時間で全てを紹介することは難しいということで、まあ、代表的な、まあ、例えば e コマースでは、フリークエントリーボートトギャザーとシミラーアイテムズが、カルーセルで表示されている様子が紹介されています。メディアの例は、ガーディアンのウェブサイトでリレイテッドコンテントや、同じカテゴリーを元にした次に読む記事のレコメンデーションが紹介されています。ネットフリックスにはカルーセルがあって、カルーセルがあって、カルーセルがあるというか、まあカルーセルしかないわけですけれども、まあそこでも様々なレコメンデーションが行われています。ザランドというファッションeコマースでは、在庫がないものに対して似ている商品が在、まあ、似ている商品で在庫があるものが表示されていたりします。また他の商品も組み合わせてトータルなコーディネートも提供しています。興味深い例として、ビジュアリーシミラーが挙げられていて、こちらはエンドユーザーの行動イベントの情報がなくてもすぐに始めることができます。さらに、買い物カゴのページでは、あといくら買うと送料無料になりますといったゲージを表示しながら、その金額に到達するような商品をレコメンドするのも良い戦略ということで紹介されていました。そんな中で、ルチアは UX 担当として、今まで見てきた実際のストーリーを紹介しています。ベッドのフリークエントリーボートツギャザーで、まあ、キングサイズのベッドを購入した人に、さらにベッドのレコメンデーションをするのは違うよねと。まあ、枕とかシーツとかならわかるけれども、まあ、じゃあこれは何かのバグなのかというと、まあ、そうではなく、買い物カゴに入れてから比較する人っていうのも一定数いるわけで、そうすると買い物カゴに入れるアッドトゥーカートというイベントは、まあ、その分送られてしまうわけですし、 まあ、ウェブサイト上に、ウィッシュリストとか、まあ、ライクとかっていう、まあ、機能があったとしたら、まあ、そのイベントもコンバージョンという形になってしまって、まあ、そのようなことが起こったりするので、要注意ですというようなことを述べています。こちらのセッションのまとめとしては、レコメンデーションはユーザー体験にとって、まあ、重要なものとなっており、パーソナライズと組み合わせて使うとさらに効果が出やすいわけですが、提供したい体験に沿ったモデルを選択する必要がありながら、まあ、そのモデルに適したユーザー行動ログを取り組んでいく必要がありますということでした。続いて2つ目の Events What to Capture and Why というセッションでは、デブレルのチャックとフランスのソリューションズアーキテクトのサミーと、ルーマニアにいる機械学習エンジニアのルクサンドラによるユーザー行動イベントに関するパネルディスカッションが行われていました。ルクサンドラからレコメンドモデルの概要の説明があったり、サミーからどのようなイベントの種類があるのかとか、パーソナライズに関する説明などがあった後に、アルゴリアレコメンドの新機能といいますか、イベントをカスタマイズする機能が追加されているので、まあ、イベントの名前によってフィルタリングすることができるということで、先ほどご紹介したルチアのセッションであったような、ベッドのフリークエントリーボートトゥギャザーに、まあ、さらにベッドがレコメンドされてしまうといったことを、まあ、回避することができそうですと。また、デバッカーの紹介とか、まあ、あとはどのようにイベントデータが行われた後に、まあ、プロセッシングが行われているのかといったところに語られていたり、協調フィルタリングの、まあ、モデルとか、あとは、まあ、そのモデルのファインチューニングとか、データのフレッシュネスといったことが、ディスカッションされていました。次の、最後のセッションは、ポール・ルイネックという、まあ、フランスにいる機械学習エンジニアなんですけれども、まあ、彼が、ビジュアル・レコメンデーションズ、ザ・グッド、ザ・バッド、ザ・アグリーという話をしました。例えば、キャビネット・プル、日本語だとドアノブという感じかなと思うんですけれども、検索してヒットしたものが、まあ、その自分の家にある棚のドアノブ、まあ、ズバリのものでなかった場合に、まあ、それをさらにキーワードで絞り込んでいくよりも、まあ、なんか、模様がこうでとかっていう風にやっていくよりも、まあ、画像で似たようなものを見つけて、まあ、ズバリこれだっていうのにたどり着く方が、まあ、エンドユーザーとしてはありがたいわけですよね。まあ、他にも、記事のデザインのパターンとか壁紙とか、まあ、まだそのウェブサイトを訪れて間もないエンドユーザーで、まあ、パーソナライズするイベントデータが足りてないよというような場合に、まあ、とても効果的なレコメンデーションを提供することができるということです。まあ、とはいえ、画像の分類っていうのはそんなに簡単ではないというか、例えばここで紹介されているのは、まあ、鳥が電球を加えている置物っていうか、まあ、ランプなわけですけれども、まあ、その分類として、まあ、他のその鳥の模様のなんか家具とかではなく、他の動物が電球を携えている置物をレコメンドしている、まあ、そういったところを、まあ、良い例だというふうに紹介しています。続いてバット、まあ、バットというか、まあ、あんまり良くないかもしれませんが、まあ、ワークするものと、言ったような形で紹介をしていて、例えばギターショップに、アコースティックのマンドリンがあったとして、まあ、マンドリン自体は商品カタログとして初めて入ってきたものだったので、まあ、他にこう類似するものがないと、言った場合に、まあ、レコメンドのパーツに何も表示することができなくなってしまうと、まあ、困るというか、まあ、そこだけその真っ白になっていてもちょっとあんまりかっこよくないわけなので、まあ、フォールバック的にこのビジュアルシミラリティを使えば、似たような、まあ、色とか形の、まあ、マンドリンではないですけれどもギターを紹介することができるかもしれないので、まあ、何も表示しないよりは良いかもしれませんと。で、あと、まあ、ショッピングをしていて、例えば、S サイズ、M サイズ、L サイズみたいので、S と L が、まあ、在庫がないと言った場合に、それをそのまま在庫なしと紹介するだけだと、まあ、もったいないというか、エンドユーザー的にはどうすることもできないわけですけれども、まあ、そこに似ている商品で在庫があるものを、まあ、クリックすると表示できるようにしてやると、まあ、それもそれで、ひょっとしたらエンドユーザーはそっちを気に入って購入してくれるかもしれないわけで、最高の体験ではないかもしれませんけれども、まあ、ワークすると、言ったところが紹介されています。最後に、アグリーということですが、まあ、これはビジュアルレコメンデーションが適さないと言ったところで、数万人のユーザーがレストランの写真を アップロードしているようなウェブサイトということで、食べ物の写真を上げる人もいれば、お店の外観の写真を撮る人もいるし、暗いバーの、店内の写真を上げる、まあ、ほとんど真っ暗みたいな写真を上げる人もいるし、まあ、あとは例えば有名なケースだとミッドジャーニーとかは手の認識があんまり得意ではないみたいな話もあったりすると思うんですけれども、ソフトクリームとか、まあ、パンとか、まあ、人間が手に持っている写真が上がっていたりすると、まあ、あんまり精度の高くないレコメンデーションが表示されてしまったりするかもしれませんみたいなことを、紹介していました。こういった場合には、まあ、コンフィデンススコアがより高いものだけをといった縛りを入れるのが良さそうなわけですけれども、例えば筋トレ器具としてのベルトの写真が、まあ、筋肉質の人が、まあ、それをこう持ってる写真が上がっていたとすると、ビジュアルレコメンデーションは、まあ、筋トレ器具というよりも、まあ、その短パンとか、まあ、足の筋肉がいっぱい写ってるとか、あとはタンクトップを着ていて筋肉がいっぱい写ってるといったものをレコメンドしてしまう可能性が高くて、まあさらにそれは多分レコメンドのスコアとしては高いスコアになってしまうので、まあなかなかなんでしょうね、ビジュアルのレコメンデーションを入れれば、まあ必ず精度が高いレコメンデーションを実現することができるわけではないというような、まあ使いどころがありますよということなわけですけれども、まあ他のシグナルの補完的に使ったりと、言ったこととか、まああんまり効果的ではないケースとかもあったりするので、ご利用は計画的にと、言ったようなまとめとなっておりました。それでは、先日開催されたデブビットの振り返りは以上となります。お聞きいただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。